デラジ第174回、私がパーソナリティめでたいです。
レギュラーパーソナリティのひそやかです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
夏そんな暑くないですね。
うん、暑くない。
なんか一瞬あれこれそろそろやばいかって思った時期が8月の頭ぐらいにあった気がすんだけど、
うん、
もうなんか落ち着いてなぎ
ですね。だし、そのほんまに雨ばっか降ってる。
うん、だからそういう意味だと体感温度若干高いかも、湿度で。
あー、そうね。
とはいえ全然例年の40度連発とかに比べたら全然。
うん、8月の後半でこれやったらおいけんちゃうって感じよね。
やったか、
やったか。黙々黙々黙黙
もう毎年これ毎年これだとそれはそれで冷夏とかなんのかな。
うん、
分かんないです。なんか一般ピーポーからしたらこれぐらいの方が過ごしやすくていいっすね。
そうっすね。
まあ、ちゅうことは8月ですけど、静岡さん最近なんかありました？
ありがたいことにライブさせてもらってて。
おう。
いつも言ってるその木場のライブハウス、
ほぼ準レギュラーの店で、
うん、ほぼ準レギュラーの店がそのリニューアルっていうか、そのオーナー変わってから1周年っていうことで。
あー、変わるっておっしゃってたのがちょうど1年前ぐらいか。
そうで、一応8月1日をその一応メモリアルとしていて、うん、それの1周年の記念でそのまあお祝いイベントちゃうけどちょっと演奏
を
してたよ、
はいはい、
で2バンドやって、両方とも私ベースで。
あれベーシストでしたっけ。まあベースは弾けるのはあれですけど、
ベースは弾ける、そのベース弾けるからって言って、その足りてないところに当てがわれてたら、そのなんか1日にそれが重なって
だってあのパワープロで言ったらサブポジみたいなことでしょ。
でもそういや ただねそのなんかイフをはじめ、そのいろんなセッションのところで、そのやっぱギターとか弾く人はいるから、
うん、
そのセッションの穴を埋めるためにそのベースをずっとやってたらめっちゃ鍛えられて
ベーシストってそんな少ない？そんなことないよね。
いや、どうなんすかね。わざわざ行ってやる人が少ないのか、どうなんだ。いや、でも場所とその時期によるんちゃう、たまたま。
ああ、まあだってあの例えばオケのコントラバスはあの少ないですよ、そり
ゃ。ああ、
世間人口がそもそも、
あ、
それこそ一人の人がなんか二桁のオケ乗ってたりみたいなことよく聞くけどあのだってそのバンドというか、いわゆるエレキのベースの方がそんな状況になってるはずがないみたいな。
いや、そうなんだけど、まあ、ギターに比べたらってことなんかな、わからんけど。
ああ、まあそれはギターが多いのはあれだけど、にしてもなんか、まあ、
そ
うん、はいはい、
まあそれでその、その日だけで2バンドを11曲やったんだけど、ポップスを、
うん、
で
ワンマンやんじゃん
確かにその曲数で言うたらね。でそのうち数えたら6曲かな、11曲中6曲コーラスやってた。
え、コーラスも足りない？
コーラスも足りない
え、ちょ、誰がいいの？
なんなら1曲は6曲中1曲はメインボーカルもやってた。
ボーカルも足りないの世間あの、え、ちょ、ギタリストしかいない？そバンドとかセッション界隈って
もう流行ってへん、楽器が。
あ、楽器流行ってない論争ね。
いやまあそれでその声を大にしてちょっと言いたいことがあって、ベース弾きながら歌うのむずすぎませんかって。
ああね。
これ一般的には、まあよくあるじゃないですか、ギターボーカルみたいな。
はいはい。
で、ピア
なん
ノ
なら
弾き
ひそ
語
やか
る
さ
人
ん
も
も、
結構いるっすよ。
なんならひそやかさんもギターボーカルですもんね。
まあそうそう
言っ
そうそう。
ちゃえば。私も、確かにピアノも、まあよく見ますって言ってパッと出てきたのがアンジェラキしかいなかったんだけど、まあいま
いい
す
じゃ
ね。
ないですか。ただベースボーカルってあるんですよ。あるんですけど、そんなにたくさんはいないですよ。なぜなら難しすぎるから。
私は正直、なんとなく理由わからなくないけど、でもまあ一般的に考えたら、でもギターとベースで、だって見た目同じような楽器を同じように弾いて何が難しいんだって感じになりそうですけど。
そう。で、これは、まあ、本当に簡単に言っちゃうと、ベースとボーカルで、まあ、例えば、ポップスとか、ロックとかにおいて、やってることが違いすぎるから。
まあまあまあ。
逆に言うと、ピアノとボーカル、ギターとボーカルは、そんなに離れたことやってない。と思う。
逆にそっちの感覚あんまりギターもキーボードも弾けないからあんまりピンとこないけど、まあ、そこはそうなんすね。
なんかある程度その歌のリズムと同じことをやっててもあんま破綻しないというか、
はいはい。
ただベースに関してはその歌と全く同じことやってたら閉まらないというか。
まあ、大砲だけで作った曲とかだったらあれかもだけど。
そう、歌とベースってリズム的に明らかに違うことをやらされてることが多いんですよ。
まあ、ベースっていうか、まあ、リズムってそういうもんですよね。
そう。これがギターピアノだったら、もちろんその歌と全然違うことやってるギターピアノはいっぱいあるけど、同じことやってても、そんな破綻しにくい。ただ、ベースとドラムボーカルもそうですわ。は、もう、本来、そのアンサンブルの中で担うリズムっていう役割が明確にある中で、それと全く違う、それの上に乗っけるはずのボーカルを同時にやるって、これ曲芸 曲芸なんですよ。
確かに右手で三角作って左手で四角作るみたいな。
そう。
でも、ひそやかさん、そういうのこそ得意そうな気しますけどね。それこそパーカッションとかもようやられてますし。
まあそのリズムやること自体はよ、その得意というか、まあやってきたことではあるけど、その同時にやるってその別のスキルだから
やっぱそこはそうなんだね。
まあだから、まあちょっと練習して同時にやる練習をしてやっとできるみたいな。
はいはい。
だからそのどっちかになっちゃうよね、
だから
な
まあ、
んとなく。歌もその100では
裏を
歌えない
弾い
とい
て
う
て
か。
も、そういうことね。確かに裏弾いてていつの間にか合っちゃうはもう破綻してるから、それはあれ、さすがにか。
そう、それしないようにやるから。いやだから丸と三角同時に書いたらさ、絶対さ、綺麗な丸と三角書けなくない？
確かに。めちゃくちゃ練習すればできるかもだけど、まあ逆に言うと練習が必要ってことだよね。
そうそうそうそうそう。まあでも、まあ、だからまあ大変、だからコーラスでも大変だし、ボーカルなんかもってのほかなんですけど、まあでも世の中にはね、素晴らしいベースボーカル、まあ、存在しちゃってるからね。
ベースボーカルで真っ先に思い浮かぶ人はまあね、 一時期はもう日本国民全員が知ってたと言っても過言じゃないぐらいのあの名曲を作った。
おお、いやもうこれはね、日本人もみんな知ってますよね、うん、
SAGA
SAGA さんが
花は
アルフィーの桜井さんじゃなくて
アルフィーの曲パッと出てこないかも私
あ俺もパッと出てこない意外なんだけど最近覚えた
あ
その古い曲をやるセッションやりすぎて
やっぱ知ってるかどうかって話になっちゃうとやっぱ佐賀とか、
いやそうそう、あれもね特殊技能ですよ。まああれはあれはまだそのベースボーカルの入りとしては、
うん、
やりやすい部類だと思う。比較的やりやすい、
まあ、ベースとボーカルだけだからそのあんまり遊びの幅がない気もするし、
ね、そうそうそ う, そうリズム的にあんまり攻めてない。
だから一緒の動きを多少しててもなんていうかまあちゃんと聞こえる他の基準点がないから。
そうだし、あの曲はベースが単純なことやっててもかっこいい曲なのでまあいいんですけど、意外とね世の中ベースボーカルは いてワニマとかも実はそうだし。
あ、そうなんですワニマってそうなんだ。
あ、そうなんです。
そう、結構意外、まあ、あとあれか、88箇所、
88箇所もそう
だよな。
ギターボーカルツイン、あ、じゃあギターとベースが両方ともツインボーカルみたいなパターンもありますよね。リンとしてシグレとかヤバティとか、
うん、あ、そう考えるとそんな中こう極端に少ないってわけじゃなくて、まあまあ当たり前だけどいるっちゃいるのか。
いるっちゃいる。ただあれって難しいんですよっていう、あの特殊な訓練を積んでいますっていうことをちょっとお伝えしたい。はいはいはい、あ、で、まあ、私のおすすめはブレイメンっていうバンドなんですけど、ブレイあのこれ音楽性的にはまあちょっとあのソウル、うん、R&B 寄りというかなんですけど、はいはい、なんでこれを僕特殊してあげたかっていうと、そのボーカルとベースのそのやってることの乖離度がすごすぎるというか、ロックとかって意外と刻みだから、そのベースがだから、まあ、そう一定のリズムで刻むめばかっこいい、それがかっこいい音楽ではあるんですよ。
はいはいはい。
だからその訓練すれば割とできるんだけど、そのソウルとかアランドビとかってベースがその動いたり、そのグルーブを一定じゃないグルーブを出すことによってかっこよくしているやつなので、そのボーカルとやってること全然違う。
うんうん。
だから意味わからないことをしてますこの人高木翔太さんはブレイメンのベースボーカルの、
うん、ひそやかさんが弾いてみてとか歌ってみて初めてなんか気づいた。
まあ前々からやばいなとは思ってたけど、
ああ、いざやってみたら余計みたいな、
こんな不可能じゃないですかっていう、
うん、
まあ、まあ、というわけで、あのみんなその世のベースボーカルはあの水面の下でバタ足しているので、皆さんそういうところもまあ気にしなくてもいいけど、あ、そうなんだぐらいに思っていただければ。
いや、それやってる人が、あ、実は水面の下で必死にバタ足で浮いてるんだって思われたくはないでしょ多分
まあ確かに。
ちなみに全然全く余談なんだけど、あの、
うん、
コンバスの、まあ、コントラバスのソロの現代曲って言ってると、現代曲ベーストリップっていう バスケスって人が作った曲があるんだけど、
うん、
その曲も13、4分ぐらいの曲で10分ぐらい結構現代的な奏法で、とあとはそのクラシカルね和音みたいな組み合わせて、弾けっつ言われたら弾けないけど、めっちゃなんか聴いてていい曲なんです
よ。へえ。
で、その一番激しいところ終わって、その後、ピチカート弾きながら、鼻歌もしくは口笛を吹くっていうパートがあって。私もなんか、その話聞いてたけど、そこだけはできるようになんないかなと思って、一時期なんか家でやってた時期あん、練習してる時期あんだけど、難しいです。
曲に書かれてんのそれ。
ああ、そう、口笛、鼻歌とも書いてなかった。口笛もしくは歌で、みたいな。
はあ。
で、そこのメロディーがまたいいんです
よ。へえ。
普通に。なんか、それまで散々現代的な、奏法でグイーンってめちゃくちゃグリッサンドとかやってたのに、そっからもう急になんかエモい曲になる。でもなんか音源とかあさってても、ね、口笛でやってる人と鼻歌でやってる人と普通に歌でやってる人みたいな、なんかいろいろパターンあって面白いんで、よかったらぜひ聞いてみてください。全然書けない話ちょっと思い出しちゃったんでしました。
ありがとうございます。お便りが、
ああそうです、お便り来てます、2通。
おお。
メデラジネームスタラスティックサマー4457かっこ熱いさんから、マッチングアプリのコミュニティ TYC 好きな人集まれで、マッチした人間に会いに行ったら、メデさんだったひそやかさん。
はず。はず。なんで男同士でマッチングしてんだよ。
小遣い稼ぎにメルカリで自作の刺繍を販売していたら、TYC の新譜の歌詞になっていた、メデタイさん。
はず。
ゲストのライムスター歌丸班。
いや、いないです、いないです。
夏休みの宿題は終わっていますか？毎日が夏休みのめでたいさんにはもうイージーモードですよね。前日 PTA かっこピーターパンと教師の会の権力者として林間学校に行きました。行きのバスのメロディーとしてメデラジーを流しましたが、オーディエンスの反応が微妙でした。悲しかったです。子供たちは本当のラジオを知らない。なんて不幸な時代なんでしょうか。将来の顧客を伸ばすために、こんな企画をやってください。めで、夏休みは任せろ。めでキッズ養成ウィーク。丸一、自由研究。夏休みの宿題で一番きついこの課題をめでラジが解決。めで大佐の一日を公表して子供たちに感謝してもらいましょう。丸に、確定申告。これができると大人顔負け。クラスの注目の的で運動会でもモテてモテて暴動が起きます。丸三、図工。
ひ
そやかさんの未発表曲に歌詞をつければオリジナルソングに。
それ図工じゃないですよ。
他の子はメデラジオ聞いていないから差を抜けるチャンス。カーブで差をつけろ。マリオン、甲子園。この暑い中、白球を追い回して自分自身はたこ焼きのように真っ黒になっている高校球児を救いたい。他に打ち食い者としてメデフェスでの試合を提供しましょう。メデタイ VS 大阪桐蔭、見たくないですか？ってことでいただきました。
うん。いや、まあ。
PTA のくだりが真実だとしたら、
うん。
どこかのこの親がこのメールを送ってきてるってことだよな。
いや、そう。修学旅行にまず行ってきて、一緒にメデラジオを流して、
あの メデラジを流してるのが嘘だ、仮に嘘だったとしても、メデラジ聞いてるやつが、そう、いや、なんかすごい時代になったもんやで、ほんま。
書体を持っている。
書体を持って、子供に、林間学校に行って、どこ行ったの？小川元気プラザか？あ小川元気プラザ、埼玉の山奥にある。あの、林間学校でしか聞かない謎のプラザ。
なんか、今でも覚えてたけど、まあ、日光に林間学校行ったんだけど、今あんのかな？なんか電車のさ、行き先表示。
はい。
に林間学校って出てた覚えがすごいあって、林間学校専用列車やってその小学生ながらに思った覚えがある。
そんな彦丸みたいな言い方した。
俺が宝石箱やって言うてたか。
でも最近もごく稀に見かけるよな、なんか。
あ、本当。
それまあ、最近つってもだいぶ前だけど。池袋とかで修学旅行で泊まってるなんか電車とかたまーに見た気がするし。
ああ、でもこれ東武であるんですね。東武日光線で今もあんのかな。
ああ、そうだね。多分あの今わかんないけど、当時新宿からなぜかあの東武線が新宿まで乗り入れて JR の、
うん、
そっからどっかで、東部に接続してっていうんで、なんか修学旅行用の便走らせてた確か。
へえ。
いや、でもなんか確かになんかそういうなんか行き先表示が特別になってる、それで思い出になったりするから。
うん。いいですね、そうなんですね。ちゃんと喋れんのかい、こんなメールでも。
もう一通来てるんで読みますね。メダルジネーム、帰ってきたなたかし。かっこ、いや、おったわ。メールのタイミングと放送のタイミングが合わねえだけだから。
気にしてたんだ。
もう、お分かりいただけただろうか。スローでもう一度お聞きいただこう、いただこう。前回放送、シャープ173、2026年はシュラスコが来る。2027年は山崎箱。2028年サザン。これはマジ。で、
シュラスコじゃなくてシュランツ。
異変を示すナレーションが入っていたことにお気づきだろうか。お気づきではなかったのだろうか。スーパーの試食コーナーを何周したら怒られるかでいい。1回目で特に理由がなく怒られているメディタミのみんなには分からないだろうか。
かわいそう。
当該部分を再現 VTR で聞いてみよう。目で AI に過去放送を聞かせてこのラジオ面白いと思うって聞いたら、池袋の三線通りで500円のお笑いライブのチケット売ってる芸人希望のワナビーの中で5番目ぐらいかなって来てね、うっかりパソコン殴っちまってよ。もう液晶バキバキだし、なんならゲイツにクレーム書いた。あとイーロン覚えてろ、次はお前や。ヒソって、いや、バンバンジー頼んでねえよ、なんなんだよこの車検場は。最近めっちゃ屁が出て、この前会社で火災報知器が作動してサーバー室水没させた話しましたっけ。今北産業、ほかでぽー。そういえば、宇都宮市役所から、宇都宮のご当地ソング作ってほしいとの依頼が来なくて悲しみのあまり、栃木から転身したって、本当ですか？まあ、DYC 温度の DYC を LRT に変えりゃ、なんかそれらしくなろうと思って、サンプル音源送ったら、ブチ切れられて。ステーキ宮で自分だけステーキ食べさせてくれなかった会社の打ち上げを思い出した。あと福祉がブチ切れて持ち帰りしかやらなくなるラインがマジでわからん。作新生ぐらいだろ、わかるの。あれあれ、そんなこと言っていいんですか。ラディコベリーの 新番組予定が飛びますよ。
レディオベリー知ってんだよ。
僕みたいなね、指定ボーイにはね、インターフムとかベイフムぐらいじゃ釣り合わないんだな。とりあえず栃木県民に謝っていただきたいですな。ムムー CI
いない
ここで番組の途中ですが、プレゼントクイズの時間です。めでたいさんはこの後とんでもない発言をして自宅の周りボートが押しかける事態を引き起こします。さてどんな発言をしたのでしょうか。ここでヒント。めでたいはテキーラを飲んで2時間ぐらいすると気が大きくなって支離滅裂のツイートをし始める。8月1日から13日の投稿チェキラ。正解者から抽選で8名のめでたみに7月3入りマイナンバーカードを入れるビニール袋のカバー&めでたいサイン入り住民票証本をレターパックで送りつけられる。
なんで本人で入ってんだよ。
覚悟を決めていただきたち。お分かりいただけただろうか。
まずこんな放送ないんですよ。まず最初の AI の下りから全部
おかわりもいただけるのだろうか。今週のリクエストは TYC with Taylor Swift and G. Alfie フィーチャリング平沢進 from SMAP。服なんて着ねえよ、やーやーやーか。2人のお盆休み散財の記録、かっこどうせまた変な楽器を買ったり酒を飲み散らかしたりなんてことはないよね、か。会社にまだ言えてないやらかし、かっこ取引先の倉庫を誤って爆破させて隠蔽のために架空のテロ組織をでっち上げたなど、か。ひそやかめでたいの語る次に来るハードがテクノ、ただし音楽以外の分野、か。週に一般人に差をつけるためにやってる機構を語り尽くそうぜや。お分かりいただけただろうか。
は？
正解は次回のメールに添付の画像をスキャンしてレターパックで送ってくれ。ってことでいただきました。
まずめでたいさんにちょっと一言あって、
はい、
なめんなよ。なめんなよマジで。
なんか私が言われなきゃなんないんですか。
いや違う そのね言ってることの中身はこのなたかしに全ての責任あるけど、そうです。怖いのはお前だろ。
いやだってお分かりいただけたら書いてあるんだ。
違う俺そんな俺そんなわけねえだろうみたいな喋り方してねえだろ。ふざけやがってよ。
いやそりゃ差別化のためよ。やっぱメディストで同じ声でやってたらラジオ何年やっとんのって話よ。
ちょっともう一回最初からやってみて。
適当なところ読み上げますね。
ああ
だからそういえば宇都宮市役所から宇都宮ご当地ソングを作ってほしいの依頼が来なくて悲しまり栃木から転身したって本当ですか。まあTYC 温度の TYC を LRT に変えりゃなんかそれらしくなると思ってサンプル音源を送ったらブチギレられてステーキまで自分だけステーキ食べさせてくれなかった会社の打ち上げを思い出した。
バカにしやがって。
やっぱこれでしょ。
バカにしやがってよ。許せねえ。
でなんかリクエスト来てますけど、
リクエス
ト、お盆休み散財なんかしました？
いやでもほんまに酒飲んでたから毎日。
やばすぎ。
うん、いやでいやさすがに1日休もうとやって1日休んでみたりとか。
これマジで意外に思われると思うんですけど、私なんかその頑張って休館日作ろうと思うほど酒を飲まないんですよ、その連続して。
あ、そう。
うん、なぜなら一回飲み始めると体調が終わるまで飲むから、翌日は絶対に飲めなくなるので。
立てるまで飲む。
もう精魂つき果てるまで飲むから。その連続して出力できないので。
俺家で一切飲まないから、
はいはい、
でまあ通常はまあき、まあ、大体金まあ土とか日とかだから、まあまあその平均して週の半分くらいは飲まないの
よ。うんうんうん。
でだからその休館日はもうその自動的に作ってるんでさ、あんま意識してやろうとかあんまないんだけど、
まあそこは私とはそんな変わんない気がしますけど、
そうなんかそのお盆の期間に関してあまりにもそのみんな休みなので、平日もこうあのその外とかあの人と会ってたりとかしてたら、その体とかじゃなく、あれちょっと金使いすぎじゃねってなって、
ああ、それもあるよな。
そうそうそう、っていう意味で散財。いやだってさ、平気でその1万とかぶっ飛んでくじゃん。
いや、わかる。
そう、私バグってるけどさ、うん、あんだけさ、その物買うときはさ、うん、こう渋ったりとか、
いや本当本当にそうです、
吟味とかしてるというのに、
本当になく物、それこそなんか機材とちっちゃいやつ買うときなんか、これ5,000円か、5,000円きついなって言って、その翌日に一人で取り切って5,000円とか払うもんな。
そうそうそう、それこれこれなのよ。
なんだか、いやちょっとあの本質は全然ずれんだけど、なんか そういうなんか、このお金は浪費になるけどこのお金は浪費になんないみたいな、なんか自分の中で勝手なカテゴライズがあって、多分それが悪さしてる気がする。だから食費はやっぱ生命維持に必要だからっていうんで、多分あんまりストップがかかってない気がするし、あとはあの交通費も意外と、なんか、
ああなるほどね、
普通に今なんか電車で曲がってるから、普通にちょっと遠出するだけで往復2,000円とかかかんのに、なんか、
はいはいはいはい、
向こうで何買ったか何食ったかだけを重視してて、別に交通費新幹線でも使わない限り、在来線とかバスとかだと全く気にしてないけど、普通になんか計算したら 2,000〜3,000円かかってるとことか平気であるから。
確かに片道1,000何百とか気にしないもんな、あんま。
そう、いやまあ交通費だしいっかって思うけど、なんか普通にチリツモというか月の会計とか取ってたら絶対そこそこの割合になってる気がするし、多分車持ってる人の方がより割合大きくなる、かつ見えにくくなる気もする。
あーガソリン代とか、
そうガソリン代に全部包含されるから、一回どこに行ったみたいなのが見えにくくなる気もする。
はいはいはい、はいはいはい、だから実際には発生しているけど、あの現金で払った時にしか検知できないので、
そうで、ガソリンとかだと、まあ、一括して払うから、まあ、もう車の維持のために仕方ないからって思って払うけど、その内訳見たらもうしょうもないとこに行ってみたいな、
はい、
繰り返してみたいなのはある気がする。
ああ。
して、まあ、車持ってなくても電車とかも平気で起こる。いや、あのここからも私の話、もうここから本題に入りますけど、あの
あ、シームレスに。
シームレスにっていう場合は、こういう本題に入るんですけど、言わないんだけど。あの、それも私、今、機材欲しいものがあって。
はい、はい、ただ、はいはい、今、買いたいものがあると。
そう。ただ、今まで全く持ってなかった系のやつ、だからまあ、多分、環境揃えるっていうのはあんまりないんだけど、そのもの自体が結構なお値段するので。
はあ。
あの、まあ、まずちょっと節約はしているんですよ。たま、
うん、
そう、結構の値段の機材買うときって節約だけでどうしようもないじゃないですか。
まあまあね。
例えば食費で月間2、3000浮いたとて、別に2、3000、そう、何ヶ月繰り返せば買えるんだって話になるから、何をしてるかって、今私家の機材とかめっちゃ買い取りに出しまくってるんです。
おお、
多分めっちゃ、それこそ今月に入ってぐらいからもうめちゃくちゃ売りさばいてる家のもの。
じゃあ物を減らして、しかも売ってるんだ。
そう、だからもちろんない、お金の話ばっかしてたけど、まあ人の家っていうのはスペース限られてるんで、
うん、
まあそんな気にするほどゴミまみれかって言われそうでもないんだけど、ただ新しいもの買うときはやっぱ物減らさないとどんどん入らなくなってくるっていうのがまず一つあるし、でもちろんお金の面もあるから、でそう、私の家買ったはいいけど今使ってないみたいなやつがめちゃくちゃ多かったから、機材が、
あ、
なんかそういうのを
分かるな。
だから今これひそやかさんに見たかった衝撃的事実を話すんですけど、
うん、
PCDJ 用のターンテーブル機材売ったっすし、
第1回メデフェスで
活躍した、パイオニア、当時パイオニアは今アルファシータの DJ400 っていう、あれも売っ払ったし、
おお、
あと多分1回ラジオで話したんだけど、ヤマハの MU100 っていうミディ音源用な、なんかキーボードレスのシンセサイザーみたいなやつも売ったし、
おお、
あとイヤホンのケーブル、ケーブル変えられるタイプのイヤホン
持ってて、ありますね、
でケーブルだけなんかやったら持ってたんですよ、その
潜
在が違うだの規格が違うだのそれももうなんか 5、6本売ったし、あと使ってなかったペンタブとか、なんで持ってんのペンタブを
確かに、なんで持ってない、えらい、マジで苦手、その物を減らす売る。
いや私もなんか普段は全然、まあ、得意じゃないってわけじゃないけど、あんまり必要性に駆られないと別にやんない、
うん、
別になんか家が物で溢れててもある程度まで許容できるし、別に生活に困るほど金に困窮はしてないから、ありがたいことに。だからやんないけど、うん、まあ、ちょっと高額なもの欲しいとかってなると話変わってくるっていう。
ああ。
感じじゃね。じゃあ、ひそやかさんとかはもうあんまりやれてない？
全然やれてないですね。そのなんか、引っ越した時に、うん、もう家に物が入りませんってなった時。
うん。
まあ、でか家具は結構捨てたりしたのよ。
はいはいはい、
それこそベッドはその身長してロフトベッドにして物理的にスペースを作ったりとか、
うん、
あとテレビも処分したし、
はいはいはい、
とかはやったんだけど、音楽関連は何にも処分してない。なんか使うかなって思っちゃって。
いや、わかる、それはめちゃくちゃわかる。
だって、ね、ギターとか、まあ、正直もう全然弾いてないのとか正直あります、これは
まあそう、ひそやかさん、そのなんかそギターとかベースとか何本ぐらい持ってるんでしたっけ？
今ギター7、ベース2
ベース2はいいわ、
ベース2は使ってるし両方めっちゃ。ギター、これ7本はもう濃淡あります、これはある。
いや、まあ分かります、それは
しゃあないやん
いや、まあしゃあないかって言われるとしゃあなくはないとは思うんだけど事実として買ったけど使ってないっていう現状があるので。
そうまあ使ってターもあるけどね。
はいはい。確かに思い出とかもちょっと加味すべきだよな、そういう時って。
そうなんですよ。だからそういうのでね、全然手放せないんです。
でも、そうは言っても久坂さんも家に物入んなくてみたいな話を引っ越しの時されてたと思うから、それこそなんか必要に迫られてるぐらいのタイミングじゃないですか。
まあまあまあまあ、その一部はなんかやってもいいかなっていうやのはあるけどさ、やっぱそれ選定すんのも大変じゃない？いや普通のさ家具とかそのものですらさ、俺選定すんのめっちゃ時間かかってん。
あーね、
今実家にこういある、もともと実家に段ボールめっちゃあったんよ。その家に入んなかったやつを一回実家に避難させて、
はいはい、
実家の一室がその段ボールの山になった後、俺頑張って結構それを選別して、でなんかいっぱいあんのよ、どうでもいいやつとか、昔のなんか昔もらったもういつ使うか分からん記念品みたいなやつとかさ。
まあ分かりますよ、それは。
なんかどこでもらったか分からないトートバッグとかめっちゃ増えない？
あー、それいまだに就活の時にもらったな、企業のトートバッグとか家にあるもんな。
そう、なんかそういうのを結構思い切ってバンバンバンバン捨てたりしたのよ。
はいはいはい。
でもその作業めっちゃ嫌やってん。
なんかまあ、音楽機材を手放せないっていうのはまあわかるんだけど、なんかそういうなんかあんまりどうでも良さそうなもの結構ハードル高いですか？
ハードル高いっていうか、その作業自体が苦手。
あ
ー、これはいつ使うか使わないか、捨てるべきか捨てないべきかっていう考える作業すごい苦手だな。とりあえず置いときたいい方が考えなくて楽というか。
まあそれはそうか。
いやまあただこれただ単に多分苦手意識の問題だと思うから、別にやりゃできるんだけど、結構これは面倒かった。でこれが音楽機材ってなると、その捨てないたくない側に傾くから、その均衡が
でもデフォの軸足がそっちになっちゃうから、なおさらその判断基準が
なんかずれるというか。そうそ
うそう、でもそういう意味だと私も苦手な方ではあると思うけど、なんか割とその辺ドライに昔からやってる気はするというか。
あ、本当。
まあ、あの当たり前の話だけど、あのコンバス、コントラバス3年前ぐらいに買い替えた時、元のやつは売却したし、家にコントラバス2台あってもどうしようもないため。私もその時に普通にまあ、当時使ってた弓とかも、あの、新調したから、売りに出したし、だから楽器館、そのコントラバスっていうとあんまり、他にあれがないけど、私は基本その売りさばくときってあれか、ハードオフに持っていくかメルカリ使うんですよ。シャバ人間なんで。
シャバ人間。いや別にシャバとかじゃないと思うけどね。
やっぱね、今もうメルカリで売り出してるんです。全員シャバ像でしょ。いや、なんだけど、やっぱあのこう取引履歴というか、その過去の履歴とかこうたまに見ると、はあ、これもう売っちゃってたんだみたいなあるもんな。なんか、
あ、本当。
そう、別になんか結局だから、それを見て、あ、これ売ってたんだ、売っちゃってたんだって思うぐらい使ってないのよ。使ってないし、普段気にも留めてなかった。
ああ、なるほどね。
だから結果的にまあ正しかったというか、あの売るという判断は間違ってなかったと思われるんだけど、まあ、それはそれとして結構そうやって 売ったのは多かったと思う。そうだから、今
売る
開い
べ
て
くっ
みた
てや
ら、
つね。売るべくして。
そうね。だから、まあ、広く音楽系でいくと、それこそヘッドホンとかも、なんか、まあ、確かに使ってなかったけど、なんか持ってた気でいたわみたいなやつとか、なんか、普通になんかい
あ
つまにか売っ払ってたりはするから。ただ、そういう意味だと、機材を新調した場合の元のやつってどうしてます？例えば、オーディオインターフェースとかって。
あ、完全なる、置き換えに関しては、
はい。
確かにそれは処分してる。売ったりとか、あげたりとか。
その併用とかじゃなくて、単純に、まあ、上位機種に乗り換えとかっていう場合は、それはちゃんとできるんですね。
そう、それはね、なんかできる。ギターとかも実はやってないこともない。
はいはいはい。
その
まあ、
役割が、そう、明確に同じやつは。
そこがずれて、なんか、こいつにまだ出番があるんじゃないかとかってなると、ってことね。
そうそうそうそうそうそう。
まだまだ。
だからそういう意味で言うと結構ずいぶん前にスピーカーは古いのを出して新しいの入れて、
はい
イン
はい
ター
はい。
フェース古いのを出して新しいの入れて、でギターもいわゆるナイロンギター持ってるんだけど、それも一回買うときに古いやつを出し、同じ古いやつを出してってやったりもした。
うん。ああ、なるほど。じゃあ、ある意味、今のラインナップは結構明確に役割が違うやつを、まあ、利用頻度が少ないのもあるとはいえ、こう、取り揃えてるっていう。
そうそうそうそうそう、そういうことそういうこ
は
と。
いはいはい。
だから説明はできんのよ。これとこれだ同時に持ってる意味あんまないですみたいなのはなくて。
確かに説明できるかできないかも、まあ、一つだよな、その手放す基準として。
そうそうそうそうそう。
これ持ってる意味あんまないかもな、みたいなのだと明確にできるけど。
そう、ヘッドホンとかも今3つ持ってんだけど、一応説明はできるから。
そうだ、多分。今ヘッドホン私3つ持ってて、その散々処分してるとかって言いながら、2つは説明できて、1個説明できないんだけど、もう思い出補正でもご利用してる。ご利用してる。
ああ、いや、そういうのわかるわかるわかる。
多分高校の時に買ったやつあるんだ。ゼンハイザーのやつ。
でも俺もメインで使ってるゼンハイザーは、もう、9年前に中古で買ったから、そう、絶対製造から10年経ってる。
本当です。実際それ使ってなくて、今、パソコンで使ってるのはソニーの、開放型のモニターのやつ。名前パッと出てこないけど、なんだっけ。
あ、新しいや
今
つ？
は、新しいっつっても2、3年前に出たやつ。
MDR-MV1 じゃない？
あ、MV1、そう、それ。
私が地味にリアルに欲しいなって思ってるやつでしょ？
多分発売直後ぐらいに買ったやつ。
ああ。
メインって、これオープン型だから、密閉型で、ゼンハイザーの、ATD25 で使ってて、この2つは明確になんだけど、もう1個、ゼンハイザーの HD650 ってやつが、まあ、よく言えば、リスニング用なんだけど、悪く言うと今、使いどころがない。
ああ、同じゼンハイザーだし、ちょっと被ってるもんな、用途が。 MDR-MV1 先週いいイヤホンで聞きに行った。
いやこれいいっすよ。
いやそうよな。
あ、普通になんかまあ本質から関係ないところでいくと装着感いいし、めちゃくちゃ。
あと収録バカみたいに軽くない？
軽い。そう、なんかでかいヘッドホン首痛くなる。
ああ。
私もなんか首って首肩腰が全部終わってるから。
おじいやんけ。
そう、軽くてあれだし、開放型っつっても多分そんなになんか音はこの出てるやつがマイクに乗るほどは漏れないし。
ああ。
でそれでいてそのちゃんとモニター性能もいいし、でも買っちゃいますよ。買って今持ってるヘッドホンもあの取捨選択しましょう。
いやちょっといやこれはちょっとご褒美にとっておき
すまんけど、30代中年男性の、頑張った後のご褒美をちょっと聞いてらんないっす。すまんのだが。
なるほど。いや、他に買うもんいっぱいあるし。
いや、まあ、それはそうな。なんか優先度あるよな。なんかいいものだとして。
いや、そうなんだよな。
それをヘッドホンってだけで持っていたら、持ってるんだから、別に。必要緊急じゃないし。
うん。なかなかならんけどね、第一位に。
だからちょうどなんか巡り合わせとかで、その今使ってるヘッドホン壊れてとか、そういうタイミングじゃないと。だし、ヘッドホンなんか家で使ってる分壊れないし。
音響だから、音響機器はまあ楽器もそうやけど、なんかこう分かれ用途が分かれてるとなんか微妙に手放しづらい、用途特徴が。
まあ私も基本そのタイプだけど、なんかもうなんかラジこのラジオでこの話したっけ、なんかにもうちょっと若年の頃はトロフィー理論だなんだ言ってどんどんこうやったことないことやるみたいに風呂敷広げてったけど、直近はもうその広げた風呂敷を畳んでるフェーズだから、なんかやることに取捨選択みたいな、これはもう今後の人生ここを伸ばすあれはないんだっていうとこはもう閉じるようにしてるから、だからその DJ 機材とかももう割とそれだったかも。
はいはいはい、ああ、なるほどね。
まあそれはなんか今後選択肢してある世界線もあったんだろうけど、ただまあ持ってても多分しゃあないなっていう思った。とかそういうんで。売ってるとはいえ、それを言うんだったら、てめえの家に1本だけあるギター、1本だけあるエレキベース、なんとかしろって話なんだよ。聞いてもないのに。ベースはともかくギターなんか聞けもしないのに。
エレキギターとなるとな。
まあ、そう、場所取んないのが厄介だよな。
うん。
1本だと。場所取ったら明確になんか、こう。排除する理由ができんだけど、
はいはいはい、
まあ、その費用を捻出するっていう目的はあるにせよ、なんかやっぱそこは己に打ち勝たないといけない。その
まあでも成果は出てるわけだ。
ああ、そうね、結局まあいろいろ売って今 10万円弱ぐらいの費用をここ半月で、
めっちゃすごいじゃん。
あのどんだけ物を溜め込んでたって話よ、本当に。
マジで偉い。
もうメルカリみたいな個人売買で売れるもんはそっちで売ってて、そっちでパッと買い手つかなかったり、あと送るの面倒そうなやつはハードフいって売って、やって、これでもまだ家のものまだ多いんだよな。
え、なお。
なお。さ、これ、これ以上捨てると本当に重要なものまで捨てるというか、手放す危険性があるから。やっぱあの私はそこまで言ってないんだけど、多分あのそのものを手放すっていうのもある種のドパミンみたいなのが出るんですよ。なんかその、
ああ
売れた売れたタイミングなのか、その手放すっていうそのなんか所有を放棄することのあれなのか分かんないんだけど、報酬なのか分かんないけど、ともかくなんかそこにはまる可能性がある気がする。
ああ
つまりあのミニマリストみたいな人ってなんかそこに行き着く結果かみたいなところがある気がするから、はいはい、だから物を手放す、物を持たないってこと自体に対してその脳内物質が出てるみたいな、
うん、
そうなっちゃったらもう元も子もないじゃん。その欲しいもんかって売って物を持ちたくない。
ちょっと逆になっちゃってる本末が。
そうだから、そうはなんないようにとは心がけてはいるけど、ただまあ、どっちにしてもちょっとまだ予算までは到達してないというか、まあ、物を売る金だけで多分、捻出はできないんで、他でも工面する必要はあれど。
もう10万円以上のものだと確定してしまいましたけど。
そう、あの、まあ何を買うのか、そして、今後、ここで紹介する日が来るのか、まあちょっと、皆さんの、ご想像にお任せするというか、ちょっと今後、あとお楽しみって感じにしようと思いますけど。
トロフィー理論から畳む言うといて、なんかしようとはしてるんだよな。
いや、この話は時が来たからの方がいいか。あの、触りだけ言うと、あの、DJ との天秤だと思いました。この行動は。
あー、なるほど。
対局まで言わないけど、
まあ、うん、言える時が来るまでか、
うん、そうそうそう、多分その時が来たらもう怒涛の伏線回収で、あのこれを聞いて皆さんもドーパミンドパドパになると思う、これ間違いなし。だからまあちょっとそこを楽しみにしていただきたいのと、まあそもそも私がそのちゃんとそれを変えるのかというか、その買うことによって家がパンクしないかとか、その辺も含めて交互期待ってことで、まあこのラジオを聞いて皆さんもぜひ家のものを、今そこの目の前にあるものは本当に必要なものですかってことで
心に問いかけてね。
そう、
まあ、はい、というわけで、断捨離の回でした。このラジオの感想はX のハッシュタグメディアしてぜひつぶやいてください。メディアひながらラジオカタカナです。
はい、ご意見ご感想、私こういうの捨てるの迷ってるんですよみたいな相談もメールで募集しております。メールはメディラジのサイトのトップページにメールフォームリンク貼ってありますので、そちらからぜひお願いいたします。
はい、メディアさやかそれぞれの活動もよろしくお願いいたします。ひそやかなんですが、9月5日 TYC のライブがございます。キバのライブパブイフです。
今年、あんまりライブが、やらない予定な、能動的にやらない予定なので、ぜひこの機会に来てください。そして、対バンも素晴らしいメンバーです。ぜひください。よろしくお願いします。
はい、めでたいは、実は先週、オケの演奏の本番が一件終わりまして、いない、このラジオ聞いてる中にいないと思うんですが、お越しいただいた方ありがとうございました。今度11月にも演奏会があるんで、ご不明な方いないと思いますが、ぜひお願いいたします。あとは、さっき言ったその機材云々で、種をまいてるとこなんで、時が来るのをお待ちください。はい。って感じです
はい、で
ね。
今回の曲なんですけども、ついに私の、ソロプロジェクト、マーズ・ウィンドー&ファイバー、ファースト EP 継承より、最後のトラック、壁ドンに気をつけろ、のリミックスをここで、流したいと思います。これは、まあ、友達のメカオン君による、リミックスで、まあ、さすが、ちょっと私は TYC の曲を非常によく聴いてくれてるメカオ君ならではの、素晴らしいアレンジになっておりますので、ぜひ楽しんで聴いてください。壁ドンに気をつけろ。今日は床ドンもいいぞ、リミックスです。なんだこのテーブルは。
いいわけないだろ。というわけで、こちらの曲を聴きながらお別れとなります。今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでのお相手は私めでたいと、
ひそやかがお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
壁ドンに気をつけろ。ミュージックスタート。嫌なこと忘れてカードを揺らせば最高の気分。